ご神君、一つ、神は昼夜も遠きも近きも問わざるものぞ。頼む心に隔てなく祈れ。簡単なことほどしっかり記念せよ。こと重大と思うことはおのずと真剣になるもの。要は、頼む心が大事である。遠くて近きは私どもと神様の関係である。駅の前におっても油断をすると汽車に乗り遅れるようなものぞ。そうですね、駅の近くにおっても油断をすると汽車にあるいはバスに乗り遅れてしまう。油断をすなということでもありましょうね。やはりバスならバス、汽車なら汽車、その電車ですかの出る時刻を気にしていなければなりませんね。何時に出る電車に乗るというわけですね。やはり心にかけるということでしょうか。神様を心にかける。まあいつも神様神様というわけですけれども、師匠などはそれこそ1にも神様、2にも神様、3にも4にもと、まあ、神様中心でおられたということですね。あるお教会の特進の信者さんと言われた方が、1に神様ですか、2に公のこと、そして3に自分のことを取ると、そういうふうに何か言っておられたようですね。一に教会のことというのは、例えばいろいろな教会行事が御大祭であったりとかいう行事がありますね。そしてまた公の、例えばその方は区長さんか、いわゆる区長さんというのでしょうか、そういう役職を持っておられたようですね。そしてまた私事の弱し、そういうものが重なった場合といいましょうか、そういう場合にはまず教会の、例えばお祭りならお祭り、大祭なら大祭の御用といいましょうか、それをまず第一にとると。そしてまあその次に大事なのは公のこと、例えば区長さんなら区長さんとしての御用といいましょうかね。そして最後に自分の都合、まああそこに行きたい、ここに行きたい、旅行に行くといったような、まあ家庭の中での事情というのでしょうか、私事を取ると。信公私でしたかね、神様、公、そして私事といったような、まあ今風に言えばプライオリティというのでしょうかね、大切なものの順番をつけておられたと。ところが師匠大坪宗一郎氏に至っては、公事とか私事とかいうものがない。まさに一にも神様、二にも神様、三にも神様、まあ四にも五にも神様ということですね。一切がいわゆる神様中心でおられたということですけれども、今朝いただきますのはそのお夢をいただきました。そのお夢とどう関係があるのだろうかと思いますが、ある電気製品があるのですね。それをコンセントに差し込んで使うわけですけれども、ところがそれが動かない。なぜそのうまく動かないのだろうかと、どこか故障しているのだろうかとよくよく見てみましたら、どうもスイッチがあるらしいのですね。 ところがその電気製品のスイッチがどこにあるのかわからない。それをいろいろ探していたら、ああやっと、あこれがスイッチだと、やっとそのスイッチの味場所というのでしょうか、その電気製品のいわゆる使うためのスイッチがまあちょっと分かりにくい状態だったのですね。で、あここにスイッチがあったと、これをひねれば、これを押せば、まあスイッチが入った、そして動き出したというような負い目でした。さあ神様が何を教えてくださったのだろうかと、新中記念の時にも思わせていただくわけですけれども、あこういうことだろうか、まあスイッチを入れる、まあ、スイッチを入れなければならないわけですね。スイッチを入れなければその電気製品が動かない。いかにコードをつないで、いわゆる電源をコンセントにつないで、そこまで電気が来ておっても、スイッチを入れなければその電気製品は動かない。これは私どもがいただくおかげというようなことにおいても、神様のお働きをいただくということにおいても、そのスイッチを入れなければ神様のお働きをいただくことはできないということではないかと思いますね。なるほど、電気製品は持っている、そしてそのコードを差し込み口に、いわゆる電気のコンセントに差し込んではいる。しかしその電気製品がまあ機能しないというわけですね。それはなぜか、スイッチが入っていないからだ。またスイッチの場所がわからないということもありますね。またそこにスイッチがついている、その電気製品にはスイッチがあるのだということがまず分かっていない。いわばもう電気のコンセントに差し込めばそれで動くのだと思っているわけですね。しかしいかんせんスイッチがあります。そのスイッチとは何か、これは信心の上においても同じですね。まあ信心のスイッチとは何だろうかと思いますけれども、一つは難儀というものですね。難儀がある、まあ困ったことでしょうかね。困ったことが起こる、そうすると自分ではどうにも解決ができないということになって、初めて神様にお願いしようということになる。ですから困った時の神頼みという、まさにその困った時というのが神様と私どもとの縁をつける、そのスイッチ代わりをしてくれるわけですね。その困ったことがなければ、まあ神様参りのスイッチが入らないわけですからね。そうやってお参りをさせていただく、そしてまあお話もいただくといたしましょうか。その何と言いますかね、お参りをする、神様に手を合わせる、ただお参りをするだけではなく、お祭り御大祭がある、月齢祭がある、その時にはお参りをさせていただく、月に1回、まあ年に1回のお参りから月に1回のお参り、そして週に1回のお参り、さらに毎日のお参りというように、まあ新人の、まあ、何と言いましょうかね、熱と言いましょうか、情熱が入ってくると、これはまたありがたいものですけれども、そういう、何と言いますか、いわば、新人に熱が入る。さあ、それだけ、まあ、それだけということでもないですけれども、そこから、またもう一歩進まなければならないところがあるわけですね。なるほど、お参りをするだけで 先生にお願いをするだけでおかげをいただけたという時代もありましょうけれども、そこからもう一歩、いわゆる神様の本当のお働きというものをいただくためには、また別のスイッチを入れなければならないということなのですね。ですから、その時々に私どもがどのスイッチを入れたらよいのかと、検討しておらねばならないということでもありましょうね。もう一つ、ここ数日いただきますことが、例えば料理番組がありますね。料理教室の番組がテレビなどでよくあります。その例えば料理教室の番組を一日中見ていたといたしましょうか。ああなるほど、ああおいし、ああやったらおいしいのができるのだな、ああああやって作るのか、材料はあれとあれとあれを揃えればよいのか、そしてそのこうやって火加減はこうで、水加減はお塩の加減はと、いろいろテレビの料理教室で勉強ができます。それで果たして料理の腕が上がるかというと、上がりませんね。そのテレビの料理教室の番組を一日中それこそ見ていた、もう一日中見ていたから、頭の中にはいろいろな情報が入っているのでしょうけれども、それでおいしい料理が作れるようになるかというと、そうは問屋がおろしませんね。実際に自分でその料理を、それこそ材料を寄せて、包丁を使い、いろいろ洗い、その何と言いましょうか、下ごしらえをして、いざ料理を作る、そしてその味見もいりますね。その味見が本当においしいものをおいしいと感じる、したと言いましょうか、味見ができるのか、これは体調によっても違いましょうね。その何ですか、関西風の味がの味付けを昔ですね、江戸の町に持ってきてもなかなか売れなかった、人々が美味しいとは思わなかった、関東の人は濃い味の方が好きだったと、そういう風土的というのでしょうか、郷土的な違いであったりいろいろありましょうから、その人に合わせた味というのもあるのでしょうね。力仕事をする人、あるいは机でデスクワークをする人によっても味覚が微妙に違ってくるらしいですね。ですから、その誰もが食べて万人においしいと感じる味というのがあるのかどうかはよく分かりませんが、それに近いのはあるのかもしれませんが、厳密に言うとやっぱりその人その人の好みというものがありますから、この人の好みに合わせた味というのもありましょうね。そういうものをテレビで一日中料理番組を見ていても体得できませんね。マスターできません。やっぱり自分で料理を作って、まずは自分でおいしいというものを作るのでしょうけれども、その次は人に食べてもらった時に、その食べてもらった人がおいしいと感じる味を作ろうとする、その料理人が自分がおいしいと感じるものが人様もおいしいと感じるとは限りませんからね。料理人さんのその深さというのでしょうか、料理の道の深さというのもあるのでしょうけれども、そういうものを一日中料理番組、料理教室のテレビを見ていたからといってマスターできる ことではありませんね。両親の腕はいわゆる上がりません。実際に自分で料理をしてみなければ料理の腕は上がらないということなのですね。そういうこともいただいておりましたが、信心の腕を上げると言いましょうかね、いわゆる神様のお働きをいただくということでありましょうね。ですからそれはまあいわば電気にコードを差し込むということはある意味教えをいただくということになるのではなかろうかと思いますね。ですからどんなにそこまで電気が流れてきておっても、どんなに教えをいただいても、いわばどんなに料理番組の料理教室の番組を見ても、一日中見ておったとしても、ご理解を一日中聞き通しに聞いておったとしても、料理の腕は上がらない、信心の腕は上がらないというわけです。どうしたら上がるのか、やはりこれはスイッチですね。そのスイッチを入れる、料理人のとしてのスイッチを入れる、あるいは信心をする者としてのスイッチを入れるということはどういうことか。料理人さんで言えば料理を作るということになりましょうけれども、実際に自分で作ってみて味見をする、信心においてはその教えに取り組む、教えを行じる、行じるというスイッチを入れなければ神様の本当の働きは流れてこない。その働きが電気製品の信心の間が機能しないということでしょうね。信心のスイッチ、いわばそのいただいている、いただいた教えを行じる。ということなしには、本当の神様のお働きはいただけない。たとえそこに電気コードを差し込んでおってもその働きは現れないということですね。まあ電気コードを差し込むということは、まあ信心で言えば教会にお参りをする、教えをいただくというようなことではないでしょうかね。しかし自らがその教えを守ろうとする信心のスイッチを入れなければ本当のお働きはいただけないということですね。それで師匠の信心、それは泥の信心です。天の心、地の心、日月の心の地の信心、師匠の信心のメインはやはり泥の心です。その泥の心のスイッチを入れなければ本当の信心のおかげというのでしょうか、お働きはいただけない。では泥の心のスイッチを入れるということは、またこれはどういうことか。泥の心の第一のスイッチ、それは黙って納めるというスイッチです。師匠がそれこそ黙って納める、三髄偏に無口と書いて納めるですね。その納めるという字です。それは私どもの身の上に起こってくる三髄偏ですね、水の流れ、起こってくる事柄を無口、黙って納める。そしたら事柄が収まる。まあついつい私どもは人から何か言われると一言言い返したい、まあ一言で済むならあれでしょうけれども、二言三言ついつい言い返してしまう。そこにお互いがまあ喧嘩のもとになるわけですね。言い争いになる、心が収まらない、心が乱れるわけです。そこをここは一つ黙っておこうと、言い返したいけれども言い返すのはやめよう、これは泥の心の稽古をしようと、まずは黙って収める。そして心、これは自らの心を磨いていこうと、 よしここで黙って収めて一回り大きくなろうと、まあまずはその黙って収めるというスイッチを入れる、まあこれが一番新人の手応えがある、まあ何と言いましょうかね、とっつきやすいと言いましょうか、一番行じやすい見教えの一つではなかろうかと思いますね。どうでも推しを行じるというところのスイッチを入れる、そこに神様のお働きが流れてくる、働きがあるというわけですね。どうでもまずは一つ、今日は一日黙って収めるという信心のスイッチ、教えのスイッチを入れて実験実証してみたいものですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。